ンドザ
カルチャー。
時刻は10時今ちょうど20分になりました。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2パーソナリティ、私ラップグループのラッパー歌丸です。そして
TBS アナウンサーの宇内梨沙です。さあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
それでは今夜の特集はこちら、アカデミー賞受賞記念、アニメーション映画君たちはどう生きるかをあの日本最高峰のアニメーターはどう語るか特集、フィーチャリング井上俊之さん。恐縮されてますけど、はい、事実ですからね、しょうがない、
はい、
宮崎駿監督10年ぶりの新作にして第96回アメリカアカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞しました。今月から中国でも公開され、興収ランキングで2週連続1位を記録するなど世界的なヒットが今なお続いている君たちはどう生きるか、
はい、ということでございます、ということで、まあ、随分公開されてからも時間も経っていますし、あちこちで語り尽くされたこの作品なんですが、このタイミングでなぜ番組特集するかといえば、まあ、この番組も本当にいろんな形でお世話になっております、まあ、これを、ね、言うとご本人居心地悪そうにされるんですが、本当に日本最高峰のアニメーター、神アニメーター、この君たちはどう生きるかにも、まあ、久々に宮崎作品に、ね、参加されているというこの方、お話を伺えるからです。ご紹介しましょう。アニメーターの井上俊之さんです。井上さん、いらっしゃいませ。
はい、どうもアニメーターの井上俊之です。よろしくお願いいたします。
ご無沙汰しております。
ありがとうございます。お久しぶりです。
はい、お久しぶりでございます。ちょっとね、YouTube はちょっとあえてこの今日はカメラを角度変えてリラックスしてお話しいただこうと思います、はい、ということで井上俊之さん、改めてプロフィールご紹介を、はい、さんからお願いします。
井上俊之さんは1961年生まれ、大阪府出身のアニメーターです。代表作はアキラ、魔女の宅急便、人狼、パプリカ、電脳コイル、狼子供の雨と雪、鹿の王、ユナと約束の旅などがあります。そして著書に歩きについて考えるさまざまなこと、そして新著としてこちら井上俊之の作画優等があります。また現在はスタジオジブリに所属されています、
ということで、後ほどこの、ね、作画優等についての話をたっぷり伺っていきたいと思います、改めてちょっとリスナーの方にも言っておきますと、井上さんが手掛けた、アニメ史的に有名なシーン数々あります。アキラ冒頭の鉄夫のバイクシーンであるとか、魔女の宅急便の冒頭、キキがほうきに乗ってカモメたちと空を飛ぶシーン、攻殻機動隊のドア玉、ね、草薙元子がビルからダイブするシーン、狼子供の雨と雪の中盤、花と子供たちが雪山を疾走してどんどんどんね、こう伸び伸びとこう変化していくというあのシーンとか、まあつまりその映画のもう印象を決定づけるような名シーンの数々ということですよね、アニメ業界、監督の皆さんからも本当に信頼厚いという、井上さんがいなければ作れないとおっしゃってる、そんな感じのアニメーター、井上さんご自身はいつもねご謙遜されますが、これ事実なんでしょうがないと
甘んじておきます
ということで、井上さん、はい、本当に今回の本の、ね、話も後ほど伺うんですが、今回は井上さん、はい、アニメーターとして参加された君たちはどう生きるかについて伺いたいと思います。一応念のため、君たちはどう生きるか、どういう作品かというのを、
先に説明させていただきます。君たちはどう生きるかは、宮崎駿原作、脚本、監督、スタジオジブリ制作の長編アニメーション映画です。あらすじをご紹介します。火事で母を失った少年真人は、父正一と東京を離れ、アオサギ屋敷と呼ばれる屋敷に引っ越してくる。そこで出会った不思議なアオサギに導かれ、謎めいた世界に迷い込み、そこで真人は氷見という謎の少女と出会うというファンタジーになっています、公開は去年の7月14日ですが、公開までタイトルとポスター1枚しかわからないというプロモーションも話題となり、日本では興収90億を超える大ヒットとなりました。そして先ほどもお伝えしましたが、第96回アメリカアカデミー賞では長編アニメーション賞も受賞しています。
はい、ということで井上俊之さんに改めてお話を伺っていきます、井上さん、今回は君たちはどう生きるかはどの、部分に参加されたんでしょうか。
そうですね、2箇所2シーンあって2回に分けて参加したんですね、
はい、
間にちょっと違う作品やったんですが、最初は時の回廊って言われているその現実へ の, あ の, つ, その
つ、でつながって出入り口
に、ね、入口のあるその扉がいっぱい並んだ回廊があって、はい、そこからその主人公の真人が氷見という少女と初めて現実の世界に戻りかけるシーン、そこにお父さんが駆けつけてきて、詐欺の群れとお父さんが戦っている間に、まあ、人は元の世界、その不思議な世界の方に戻ってしまうっていうシーンですね。
一旦戻るところだ。
そうです。お父さんが真人が赤星インクになっちまったって、で終わるシーンが最初で、
はい、
で一旦そこで終わって別の作品のために 多分9ヶ月ぐらいいて離れてたんですが、それが終わったらまだ、君たちはどう生きるかの制作が続いていて、うんうん、その終盤またあの井上がその最初にやったシーンと同じところの回路が出てくるの でしかも同じような現象、あの扉開けたら、はい、あのインコの群れが溢れ出てっていうところ、うんうん、お前慣れてるからもうここもやってくれみたいな感じで言われて受けたんですが、これはやっぱりしんどかったですね。しんどいというのはそのあの同じことを描くのってね飽きるんです。しかもそのインコの群れ、
鳥もねどっちもいっぱいで、
本当にあの同じ鳥いっぱい描くのが本当に辛くてですね、やっと終わったと思って9ヶ月別の作品で戻ってきたらば、慣れてるだろうからお前ここやってくれ、まあそうは言われなかったんだけど、まあそのようなこと、お前適任だからみたいな形でここちょっとやってくれっていうことで、その最後現実の世界に戻って大団円になるまで、大団円の直前かな、その詐欺男がアバイお友達と言って別れるまでをやりましたね。
いやでも印象に残ってるシーン
ですよね。どちらも、まあ、でも非常に重要な現実とそのね、その塔の中のところを接する重要なところだし、まあ、非常にあの言われればああそこかってなる。
ただまあアニメーションやってて辛いことの一つに同じものをいっぱい描くっていうのは本当に辛い仕事の一つで、まあ、間に別の作品9ヶ月挟んだからできたようなところがあって続けてひとまとまりで、トータルで50カットぐらいだったんですが、はいはい、20数カットずつが2つで
50? あでもそんなあるんですよ、あのそんなにだって尺として長いとこじゃないですよね。
短いカットが つながるので、はい、その見た感じは短いんですが、カット数としては50カットっていう形で、まとめて50受けたら途中で本当に飽きてしまって苦痛で、本当にしんどかったと思うんですが、まあしんどいとはいえ間に別作品挟んだおかげでなんとか乗り切ることができましたね。
これ間に挟んで最初この場面お願いしますって言われて書いて、で間に別の作品挟んで、あのやっぱりちょっとまだ作ってるんでここもお願いしますって、こういうことってあるんですか？
いや稀ですよね。だから君たちはどう生きるかならでは、だって途中最初のシーン終わった後9ヶ月空いてる、普通だったら終わってるはずが終わってなかったんですね。まあ最後だったかな、はい、まだそこが売れ残ってるというか、
でも大事なシーンなのに、
そうなんです、やり手がいなくて、はい、結局そのジブリ作品の特徴なんですけど、宮崎作品の特徴でもあるんですけど、その物量が大変で、人がたくさん出てくるとか、インコがたくさん出てくるとか、ペリカンがどっさり出てくるとか、
動いてるものがいっぱいあるし、全部が違う動きしてるし、
アニメーターにとって一番辛いものがやっぱそういうモブと言われる、はいはいはい、たくさんのものを動かすっていうのは本当に大変で、まあ、本当に宮崎作の特徴ですよね。そのなかなかそのフリーランスのアニメーターに仕事が触れない、やっぱりそのいくら単価良くても、単価でそのギャラが良くても、ちょっとやっぱさあまりに大変なもの、しかも宮崎さんのでっていうのはそういう理由でなかなか引き受け手がいなかったせいで、その幸いというか僕が終わった後まだそこが残っていて、制作期間もまだ、あるということで、ぜひという形で、やりましたね。
あそこはその赤星インコがその塔の中で、まあ、ある種社会みたいなのを作っててものすごい数いて、こっちの中ではちょっと比較的擬人化されたような形だったのが、
比較的じゃないですね、かなり擬人化されて、インコの着ぐるみのような
形、そうですね、指 もこんな感じですけど、そこ その現実社会世界の境目を超えると、なんていうんですかね、こう変わるじゃないですか、実際の鳥になるじゃないですか、僕の見たところだと、そのカット内で大きい人と小さい人とが混在してるカットで、だんだん小さい人の数が、要するに鳥の状態の人が増えてきて、あ変わったんだって分かるみたいな、要するにその一つの画面の中でぐにょーって変わるっていうよりは、そのカットごとにそのバランスが少しずつ変わっていくみたいに見えたんですけど、
ただワンカットの中でも変わってるカットがあって、それは本当にその作画打ち合わせって言って、その宮崎さんと打ち合わせするんですが、その時にも問題になっていて、実はちょっとこの、問題があるんだよね、
問題
うまく表現できるかどうかっていうことが問題で、これはアニメーションの限界でもあるんですけど、大きかったものが小さく、そのサイズを小さくなりながら手前に来る動き、大きいものが小さくなりながら手前に来るっていうのは、実はアニメーションで表現しづらいとか、
サイズの違いを感じにくい、
そう、手前に来るっていうのは要するに
遠近法的に
大きくなってくることによって手前に来るっていうことを表現なんとかできるんですけど、それが
手前に来ることを表現しながら小さくなる
っていうことは、実はこれ実写ではどうなのかわからないですが、まあ現実には起こらないでしょうね、なかなかその実際にそれを見たことがないので、そういうものをね、実際に手前に来ながら小さくなるっていう現象は現実ではなかなかないことなので、まず体験としてないっていうことと、あともそのアニメーションの約束事で、手前に来るっていうことは見た目のサイズが大きくなることによって手前に来たっていう感じをやっと与えられるものが小さくなるので、 手前に来ないんですよ、うん、手前に来た感じが乏しくて、
実写出ればまだそのいろんなその被写界深度の違いとか で、ね、なんと
カメラとの距離感が、はい、実際に微妙なフォーカスの違いによって表現できるんでしょうけど、はい、うんうん、アニメーションの場合それが難しいので、うんうん、その本当にまあ結果的にそのなんていうんですかね、打ち合わせの時に井上君問題があるんだって、で僕がそうですよねこれ手前に来ないですねって言ったら、ええ、いやそのことに気づいてるんならいいって言われて、うん、あ気づいてるだけで OK で、で解決策はっていうふうに宮崎さんに話を向けたら、いやいやお前が考えるみたいな。で結局のところ限界やっぱそのアニメーションの限界であって、そのカットではうまく表現やっぱりできしきれていない、要するに宇多間さんが感じたように、うん、そのシーンを通じれば、はい、さっきまで大きかったものがいつの間にか小さくなってるっていうことは表現ができてるんですけど、肝心のその大きくなり大きいものが小さくなりながら手前に来るっていうカットが実は中にもあって、うんうん、そのカットではやっぱり結果的にうまく表現できていないように感じますね、
ワンカットがすごく短いんで、多分僕がまだそこが見切れてないのかもしれない、
いやでもそれはアニメーションのマジックで、結局カットを積むことによってそのことがシーンが終われば体感できていればいいんですけど、アニメーターとしては個々のカットでうまくいったかどうかっていう成否はとても気になるので、結局そのアニメ宮崎さんが出された宿題がそのカットでは解決できないままだったことは、
でも自分では解決策を提示せずはひどくないですか。
まあでも
宮崎さんある、
いや本当に宮崎さん本当にアニメーターに委ねるっていうかね、あと期待するというところがあって、
宮崎さんって割とその個々のアニメーターの皆さんにそういうすごくコントロールするイメージがありますけど、裁量を持たせる部分がある、
最初はそうなんです、期待してるんです、
うんうんうんうん、あそれでこう自分も思いつかなかったな、何か表現
何かを期待してるんですけども、結局のところ宮崎さんの想定イメージを超える答えを出す人ってのは本当に皆無であって、皆無ってのはほとんどいない、あ宮崎アニメに携わった人多くいますけど、結局宮崎さんのイメージを超えられた人って超えられた人ってのは本当に数名しかいなくて、あ僕の見立てではでね、うんうんうん、僕も全然超えられなくて、結局だからその宮崎さんの仕事の大半はですね、うんうん、アニメーターが描いてきた原画を直す、
うんうん、
もう本当にしゃかり気になって直す、
うんうん、
本当に意地になって直す、うんうん、何が何でも直すっていうのが宮崎さんの監督の多くの時間の使い方ですね、うんうん、絵コンテを描いて、その方へ押井守さんという方がいらっしゃいます、はい、押井守さんのように絵コンテ描いたらもうほとんどその現場の仕事しないっていう人も、うんうん、原画もほとんどチェックしない、うんうん、その、あの作画監督とか演出助手の絵の人にチェックさせて、うんうん、済ます人もいますし、それはそれで押井さんのフィルムがちゃんと押井フィルムが出来上がるので、うんうん、押井さんのやり方なんですが、宮崎さんの場合はアニメーターが描いてきたものを何が何でも自分 の、うん、その水準にまで引き上げるっていう作業を自らたくさんの大量の絵を描くことによって、うん、
やっぱり絵そのもの、絵を動かすことそのものに対する宮崎、そこにさやっぱ自分の作家性があるってことですよ ね、 多分ね、
本当にそれが宮崎アニメたらしめてる、うん、他のアニメとの違うところ、うん、宮崎さん自ら相当の絵を描かれて、はい、いますね。
先ほどおっしゃられた、だからその本来であれば矛盾する手前に来るものが小さくなるっていうのも、それが難しいとか無理だって分かってるだけで正解だっていうのはやっぱり
そこに気づいてるんだったら、その段階では OK をもらって、うんうん、まあまあ合格だろうみたいな感じだったんですが、うん、結局のところ宮崎さんを驚かせるような答えは書けなかった
ですね。でも僕はそれはすごいなと思うのは、宮崎さん自身がやっぱり手書きアニメっていうことのまだリミットを意識した上で、こういう絵を描くのは無理かもしれないけど、そのリミットに直接的にこう挑戦してるわけじゃないですか。 そうですね、それがすごいなと思って、
すごいですね80代で
ね、うん、しかも我々は言われてみればそうか、すげえむちゃくちゃなことを、うんうん、表現しようとしてるんだって思うけど、なんかその彼のなんていうか先端の意識が、うん、そこにあるのかっていうのはね、
そうですね、本当にその面白い、すごいことですね、
うん、これ井上さん宮崎駿作品に参加するのは結構お久しぶりでいらっしゃる。
そうです、魔女の宅急便の時は27歳でしたので、うんうん、君たちに参加した時はほぼ60歳だったので、うんうん、33年ぶり、ずっと避けてきたわけです。何度か誘われてたようです。僕の中ではその記憶すらなかったんですが
避けてきたという表現をお使いになりますが、
ええ、避けてきたんです。
これはなぜなんでしょう。
ですね、まあ、最初期その魔女の宅急便の頃はやっぱその宮崎さんっておっかない人っていう、もう本当に同世代の仲間たちが参加しては玉砕するみたいな、叩き出されるみたいな、
玉砕っていうのはやっぱりその宮崎さんの なんですかね、要求基準に応えられない
ということですか。とか仕事ぶりにがその宮崎さんの期待に応えられなくて、まあ、蹴り出されるような形で追い出された人も何人か知ってますし、まあ、そういう噂を聞いていて、いやいや近寄るうまいっていう、見るだけで十分っていう感じだったんですが、まあ、魔女の滝に参加して、やっぱりその、その到底その宮崎さんの期待に応えられないことがはっきり分かるんですね。
それはその先ほどおっしゃったような、これどうやって表現すればいいのみたいなことですか。それ
ともあるし、その本当にちょっとしたニュアンスですね。その主人公の立ち居振る舞いがやっぱりその宮崎さんっていうのはなんていうんだろう、ポジティブな積極的で前向きな人間が好きで、キャラクターにもそれを求めるし、キャラクターの動きにもそれを求めるし、どうにかその描いてるアニメーターの姿勢にも求めるわけですね。でその僕なんかも途中怒られはしたんですが、ちょっと魔女宅の話になりますけど、僕のやったシーンでトンボの自転車にキキが試乗して、あの海沿いを走るシーンがあって、車が迫ってきて何とか辛くもかわした後、そのトラックが迫ってくるシーンが、カットがあって、でトラックにぶつかりそうになるんですね。で作画打ち合わせの時にはそれはあの何て言うんですかね、車に乗ってると分かるらしいんですけど、木の葉なんかが落ちてくると、車に当たりそうになるんですけども、風圧でもってひょっとすり抜けるみたいなことらしいんですよね。そのトラックにぶつかりそうになるトンボもあのその要領で、木の葉が車に当たりそうで当たらない感じで、その風圧ですり抜ける感じだっていう説明を受けて書いたんですが、僕の書いた原画が気に入らなかったらしく、その僕はそのトラックに当たる寸前に、トンボが思わずもう万事休すだと思って目をつぶる絵を描いたんです、そうしたら宮崎さんが怒ってですね、怒ったのか、いや怒られたとしか思えないんですけど、実際には笑ってたかもしれないんですが、これはお前の生き方を表してるんだみたいなこと言われて、
こういう時に目をつぶるような、
危機に陥ってお前はあのそこから目をすり抜けるんだろみたいなこと
言われて、そんなこと言われても
むちゃくちゃだと思いなが
ら、ぶつかりそうになって
結局ですね、結局あの作画打ち合わせの時にはあの風圧でもってすり抜けるっていう動きだったのは宮崎さんそれは全面的に修正されて、トンボが自らの意思で避けるような動きに修正してましたね。要するにその打ち合わせの時にはその風圧でもって物理的に当たらないっていう風な説明をしてたんですが、僕の描いた原画が気に入らなかったことがきっかけで、トンボが積極的にむしろ自分の意思でもって避けるっていう風な動きに確か書き直されてましたね。
でもそれはだからある意味そのこれは違うということでもう一つこう方向が見えたってことですね。
そうですね、僕の描いた原画に対してあのまあ書いても気に入らなかった、そうじゃないんだ、トンボはこうじゃないんだっていうところに
生き方呼ばわりはちょっとどうかと思うけど
いやいやでも宮崎さんある
わけで、でもそれもクリエイティブの完全に一部ですもんね。こうじゃないが分かるっていうのはね、
そうなんです。だから、そういうことも含めてアニメーターがどう書いてくるかっていうことを受けて、よりその作品のためにこのキャラクターならこうだろうっていうことを宮崎さんがさらにそこで考えを新たにするっていうところがあって、作中もやっぱどんどんキャラクターが成長していくようなところはありますね。
まあ、それがトータルでその宮崎例えばアニメ風のキャラクター絵の絵面だけやってもなんかその感じになんないのはやっぱそういう一個一個の積み重ねが
あるか、そのあった原画に対してさらにそれに上がった原画に対して対決するように問いかける、これでいいのかみたいなことを、その描いた人間の個性も含めて、なんていうのか、一緒になって考えて、いやいやこいつが描いたからこんなになっちゃったんだ、もっとこうであるはずだみたいな、こうであるべきだみたいなことが、その制作中もどんどんあの進化していくところはあるんじゃないですかね。
まあ、でもそれこそアニメ、まあ、特にその当時のアニメは手で描いてるわけで、そのなんていうかな、人と作品が近いのは確かにそうかなって気もしなくはないですよね、その思想としてね。
宮崎さんの場合特にそこは強いですね。本当にポジティブで前向きで、そういう姿勢が好き、そういうふうに生きるのが好きっていうところはあって、ただまあ今回は君たちはどう生きるかは宮崎アニメにしては珍しく、そう前向きすぎる主人公ではないので、
そうですね、ちょ割と状況に
どっちか新しいところだと思います。確かに新境地だったんじゃないでしょうかね、宮崎さんにとっても。
確かにそう言われてみれば、
内向的だし、
割と状況に、ね、流されているっていう感じではありますもんね。
ずっと振り回されてましたね。
そうかそうか、手を引かれる主人公というかね、どっちかというかね。これあの魔女宅急便あって、まあ、大傑作になったわけですけども、そこからしばらくそのお仕事されなかった、避けたっておっしゃってましたけど、
そうですね、だからその答えられなかったっていうこともあるし、だんだんその あの魔女の宅急便以降スタジオジブリっていう会社があの会社化されて社員化して、はいはい、あの徐々に体制が整ってくるんですが、そのジブリその魔女の宅急便以降作られるものに対してだんだんやっぱ僕が距離を感じるようになったっていうか、うんうんうん、その僕がやっぱその魔女の宅急便の直前はアキラっていう作品をやっていて、はい、そのキャラクターを立体的に描く、うん、その正確に描くっていうことになんとなくその自分が向いているみたいな、うん、
リアル思考、
はい、リアル思考に目覚めた頃で、うんうん、マジの匠はそのこともあってちょっと辛かったんです。僕の思考とだんだんずれてきていて、
まあ、どっちが偉いとかではないけども、
そうな
の、
はい、その僕のアニメーターその自我がだんだん固まってくるにつれて、僕はやっぱりかっちりとした空間で、あのすごいその立体的なキャラクターを立体的に動かすっていうことがどうやら得意らしいっていう自覚が芽生えてきて、かたやそのジブリはそのマジの匠便行はだんだんその僕の、うん、得意な方向とはずれてったっていうか、はい、
むしろこうグニグニと不定形さっていうか
アニメのね、はい、でそういう方向に進んでいったジブリ の, その作られる絵柄とかビジュアルにだんだん自分が距離を感じるようになり始めていて、そういうこともあって魔女の宅急便はつらかったということと、その後ジブリで作られている作風がだんだんやっぱ自分の得意なものとは離れていく感じがあって距離を感じるようになってたんですが、ここ数年ですか、10年60になる10年ぐらい前ぐらいから僕もちょっと成熟してきて、そのかっちり動かすことはできるようになったけど、果たしてアニメーションそれでいいんだろうかって、アニメーションでやるべきことはそういうことでいいんだろうかっていう疑念も生まれてきていて、自分たちのやるビジュアルにあの作り出せるビジュアルになんと限界を感じるようになってきたところ、やっぱりそのそういう視点でアニメそのジブリのアニメーションを見ると、まあ、まあもっとこうアニメーションとしてふくよかでボリュームがあって豊かでっていうふうに感じられるようになってきて、さらに大きかったのは君たちはどう生きるかの作画監督っていう、まあ作画のチーフをやっている男が、はい、これはあちこちで語られてますが、実はエヴァンゲリオンをやっていた男で、僕なんかとは、あのよくリアル系のアニメーションで
仕事、
本田武史っていう男で、リアル系のアニメーションを一緒によくやっていた仲間ではあるんですが、彼がこうだんだんこうジブリの方に寄っていくのを見るにつけて、その、なんかその自分のこの10年ぐらいの心情の変化もあって、彼もジブリに行ってすごくうまく、あの仕事をしている、そのジブリと本田くんが融合することによって、よりその、あのここ10年その君たちはどう生きるか以前のジブリとはちょっと一風変わった、多少そのリアル系を歩んだ本田くんの血が入ることによって、僕がもうちょっとあの、長らくあの違う道を歩んできた僕でも、彼をより所に、書けばジブリ作品に久しぶりに参加することできるんじゃないか
な、じむんじゃないか
あと宮崎さんも間違いなく今度が最後になるだろうっていう気持ちもあったので、僕はやっぱりその未来少年コナンっていう宮崎さんの最初の初監督作品でアニメーターになろうと決心して、実はその直後に宮崎さんが当時在籍しておられたテレコムアニメーションフィルムっていう会社があって、そこに応募してあの落ちた経験がある。実は本当はあの宮崎さんと働く可能性もあったんですが、その後ずっと違う道を歩んで、そういう思いもあったので、最後の宮崎さんの作品本田君よりどころに仕事をすれば、なんとか魔女の宅急便の時よりも役に立てるんじゃないかっていう、なんとなく密かな自信もあったので、この10年ぐらいの変化が自分の中でもあったので、久々に参加することに決めたっていう感じですね。
そこで任されたのがまさにさっきの、だからある意味そのグニグニと変化していく様のもうね、あの極致のようなシーン、しかもそれをいっぱい描くっていうことですもんね。
ただ、結果的には十分答えられなかったなっていう気持ちは残ってますね。
鳥って難しいですか？
鳥を描くのは経験としてはアニメーターとしての経験としてはないんですが、鳥とか人間以外のものを描くのが僕好きで、人間大体描き飽きてるんですね。初めて描くものってどうなるか自分で分からないので、そういう楽しみもあるので、鳥とか動物とかを描くのは好きですね。
でもあの数を描くのは
そうなんです。一匹であれば十分その研究して描けるもの
を、何匹っていうのあれ、そこに
ここはジブリの特徴なんですが、あの他社であれば、コピー&ペーストといって、今パソコンでコンピューターで作ってるので、10話ぐらい書いてそれを100話に増殖するのが今普通なんですが、実はあのシーンも最後のペリカンが手前にいっぱい逃げてくるところは、コピー&ペーストでやろうっていうふうに計画してたんですが、宮崎さんがそれを却下される。宮崎監督が要するに原画を見ただけでは分からん、これ どのぐらいなのか分からんということで、とにかく書けというご達成がありまして、最後の最後に 結局諦めて書けっていう、通達がありまして、
でもね、我々素人が見ても、うん、そのなんかその全てが手書きで、そのちゃんと違う動きっていうのかな、ちゃんとコピペじゃない、うん、その凄さは僕らもやっぱそこは圧倒されるもん ね、うん、なんかすごいもん見てるっていう、
見ればよかったんですが、本当はもうちょっとたくさん、びっくりするぐらい書かないといけないんですが、ちょっとその時間、ここで言い訳をしても
ご謙遜が、ご謙遜が、
いっぱい書くのは時間が必要なんです。もう1週間あればもうちょっと増やせたんですけどね。
僕はでもそのさっきおっしゃったその変化していくそのインコの様っていうのは、はい、まあ、そのシーン全体の印象ですけど、うん、なんかこう気がつくとでもすごく自然に変わっていった感じが体感できてて、
やればよかった、
めちゃくちゃ納得度高い感じでしたけどね。
個人的にはちょっと若干反省点が
僕インコの中の擬人化されたインコはすごい好き、あれを見るのが楽しみだったんで、そこがこう鳥ちゃんになるのがすごくなんか楽しいところで、やっぱりあときっちり糞が落ちまくってるとか、
あ、それは大事にしたかったようで、糞かけって言われましたね。
でそこがやっぱり
糞も一色じゃないんだっていう感じで、白い液体の中に実はその芯のようなものがあって、はい、若干色の違う、
そうなんですよ、なんかね抽象化されてないんですよ、なんかまあまあ、
ね、
まあまあ汚そう、
これが大事っていうことで、
さすがだな、
りました。
久しぶりに宮崎さんとこうお仕事して、こう以前の魔女宅の時と変わったなって部分ありますか？
やっぱりお年のせいで穏やかになられましたね。魔女宅の時は結構僕も怒られましたし、周りでもよく怒られてましたね、そういうなんていうんですか、怖さはなくなってしまったのはちょっと残念でありますよ、穏やかなご老人になられて、
まあでも無茶ぶりはしてるわけですからね。
そうですね、まあ、根本で中身は変わってないので若干スローペースになったり、自分がやっぱりそのかつてのように早く仕事ができないので周りもそれのペースに合わせてできるので、
そうか、その9ヶ月っていうのもそれですもんね、きっとね。
そうなんです、本来だったらそんなのも終わってるはずだし、9ヶ月も時間が経ってまだ終わってないことに、宮崎さん本人が当時だと魔女宅の当時であれば一番イライラする、その本当に自分に厳しい方だったので、本当に9ヶ月後にもまだやってるなんていうのは本当に恥ずかしいと思ったはずですけど、今回はそういう感じもなく、穏やかに周りにもそのように接しておられましたね、
妥協せずにやってるからこそのクオリティでしょうかね。
そうですね、いやもう本当にそれは圧巻ですね、80で仕事、
いや本当にすごいですよね、その
すごいです、実際に本当に絵はたくさん描かれていたので、やっぱりかつてのようなシャープには描けないですけど、難しそうに描いておられましたけど、
やっぱり今でも全体に対するその絶え間ないチェックとか修正っていうのをやられてるんですか？
やろうとはしてましたね、実際その集中力が持たずに諦めたカットもあったようですけど、諦めて浅倉監督の本田君に委ねるみたいな形もあったようですけど、それでもまあ抗い続けておられましたね。
でもその粘りと圧みたいなものは僕らでもね、てかそこに圧倒されますよね、やっぱね。
そうですね、
そうですね、本当にその情熱はやっぱりフィルムから溢れてるんじゃないでしょうかね、
手書き 2D アニメでここまでの密度のものって、ね、って考えると今もうそういう作り方自体してないわけですからね。
そうですね、ジブリ以外ではあそこまでオール手書きで密度感は出せないでしょうね、
アメリカアカデミー賞もね、そういうコンピューター的なというか最新端技術 の、その最高峰スパイダーバース対、こう、
はい、
ね、まあ、迷ったところでしょうけども、
いや技術的にはスパイダーバース本当に感でしたけれども、やっぱりその宮崎さんの込めた情熱、それについてって我々の熱量が感じられたんじゃないでしょうかね、やっぱりその、まあ、ゴジラマイナスワンでも言われましたけど、やっぱりかかってる人数は本当に10分の1もいないと思うんですね、そういう連中がその彼らから見て日本人が少数で作っているっていうことに驚きがあったんじゃないでしょうかね、
井上さんご自身その出来上がった作品ご覧になっていかがでした？
実は劇場で5回見てるんです
、はいはい、
総合主催入れれば6回ですかね、僕その自分が関わった作品を劇場でこんなに見たことはかつてなくて、
すごい、
いや作品に関わるとですね、なんていうんですね、原点を見ちゃうんですよ、本来こう作れたであろう理想から原点原点で見ていくので、特に自分の仕事だけではなくて自分の仕事も原点で見てしまうんですけど、その監督のチェックも他の原画マンの仕事も作画監督の仕事も、いやそこそうじゃなかったんじゃないかっていう視点で見てしまうので、不遜な言い方ですけど、本当に有名監督といっぱい仕事してましたけど、コンサトシさんとか 細田守さんのところでやりましたけど、うんうん、いやそれは OK じゃないんじゃないのって僕思ってしまったりするので、うんうん、いや僕らが不幸を直すなみたいな視点で見てしまってどうも客観的に見れず、うんうん、客観的に本当に楽しめないんですよ、
うんうん、
本当にそれは残念なことなんですけど、だからその今までもこれまでもその歴史に残るような後世に語り継がれるような名作に参加したいなと思いつつも、うんうん、いや案外そういう作に関わってしまうと楽しめなくなってしまうんじゃないかっていう懸念もあって、例えばそのコンサトシさんのであれば、パーフェクトブルーっていうのも大好きなんですけど、僕関わってないんです。関わってないから本当にもろ手を挙げて喜べるんですけど、もし関わっていたらばパーフェクトブルースは楽しめないんじゃないかと思うと、名作になりそうなものには近寄らない方がいいんじゃないかと思ってみたり、
そんな
それが今回は自分が関わったにもかかわらず、全く、いや自分の仕事に関しては若干辛く見てるんですけど、それでもほとんど気にならずに作品に没頭できて楽しめて、本当に貴重な経験ができて関われてよかったなって思いましたね。
あ、そうか。我々のねあれでいう解像度高すぎ新作なんだけど、それでもやっぱそれはあれですかね、やっぱさっき我々が見て圧倒されるやっぱ手書き 2D アニメーションのまだ限界に挑戦してるこの圧っていうか、全編にそれが溢れてるみたいな感じでしょうかね。
そうでしょうね、そうだと思います。それでやっぱりその、まあ、本田くんだけを持ち上げるのはあれですけど、やっぱりその本田くんが加わることによって、本田武史くんが加わることによって、うん、はい、そのジブリに新しい血が入った感じがして、うんうん、やっぱりその長く同じメンバーで固定して作り続けると、うんうん、だんだん煮詰まってくる感じがあって、その集団の中では良しとするものが、うん、第三者から見ると、うん、ずいぶんいびつに感じたり、うん、なんかそのずれる、うん、ずれてくる感じがどうしてもあるんですけど、
それはやっぱり リアルさへのちょっとした重力というかちょっとしたリアルさの担保みたいなことですかね。
そうだと思うんですね。それが本田くんが入ることによって、うん、新しいその、血が入って、うん、そのジブリが生まれ変わったようなところがあるんじゃないですかね。もしあれが本田くんでなかったり僕たちが参加しなければ、うんうん、ジブリの今までのメンバーで作っていればこれほど僕その没頭できただろうかっていう感じはあります。そういう意味で本当に本田くん何人か外部から入ったことによって、宮崎さんも新鮮だったかもしれないし、うんうん、いやそこに葛藤もあったようで、実は、うんうん、その実はその途中で本田君をその宮崎さんが降ろそうとしたっていう、そのという話がね、その鈴木敏夫さんのインタビューで語られていたり、現場では全く知られてなかったし、本田君も知らなかったらしいんですけど、そういう危機的状況もあったようで、いや僕はそれ乗り越えて鈴木さんの本当に、うん、たぬきぶりっていうか、話しておけみたいな、ちょっと話してくるみたいな感じで、飯だけ食って、実際にはその話をしなかったようで、まあ、降ろせと降りるように伝えたはずの本田君が翌日からもいるのに、うん、宮崎さんはどうしてそこを受け入れたのか、その本当に分からないんですけど、とぼけてなったのか、結果的にはまあそのことは良かったと思うんですね。
じゃあ鈴木さんの立ち回りっていうのも、
決裂せずに、最後まで本田君が仕事を全うした、宮崎さんがそれがずっとその、葛藤もあったようですけども、それと本田君とのその仕事をやり通したことが宮崎アニメにとっても結果的にとても良かったんじゃないかなと思うんですよ。
これちょっと時間あっても、ね、そのもね、ちょっとまだこの後も実はねお付き合いいただくんで、ちょっと僕もうちょっとこの話具体的に聞きたいなみたいな、その例えばその違いってね、どういうところに出てくるのかとか、やばい、この話を始めるとまた5分ぐらいになっちゃうんで、
ね、
はい、一旦ここは締めないといけないということで、改めて、はいはい、
宮崎駿監督の映画君たちはどう生きるかは現在も日本各地の映画館で公開中です。今夜の話を聞いて気になった方はぜひまた劇場に足を運んでみてください。
はい、ということで、いやちょっとまた見え方、皆さんぜひね、あの井上さんに手掛けられたシーンとか、うん、あとその全体のトーンですね、その本田さんが入ったことによると、
ね、そうですね、あとその鳥たちが前方に近づいてくるときにどう見えるかという、
うん、そこはねうまくいってるんであまり見ないでほ
しいです。見たいですけどね、
アニメの限界を見るつもりで見てください、
うん、ということで、君たちはどう生きるかは、あの神アニメーターはどう語るか特集をお送りしました。まずは井上俊樹さんありがとうございました。後ほど11時台もお付き合いいただきます、
はい、よろしくお願いします。 After 6 Junction
はい、ということで井上俊之さん、ね、うん、アニメーターの視点から、まあ、参加されたアニメーターの視点から君たちはどう生きるか語っていただきましたが、まずね、2箇所出てくるそのインコが表に出るところの一つ話とっても、まあねえ、絶対その我々が素で見てたらそんなのね、
全くスローで見たって気づけない
だしね、あの実際に画面に現れてない試行錯誤の部分もあるからだけど、うん、でも僕やっぱあそこ の, その気づいたら変わってるっていうか、うん、そこ の, あの大きさが気づいたら変わっていく、はい、しかもそれが段階的に変わっていくものが、でもその、まあ、井上さん的にはそれは妥協の産物っておっしゃるかもしれないけど、うん、そのワンカット内じゃなくてなんかカットを重ねるごとに、うん、あれ変わっていくなっていう感じが、あの不思議な感じだなと思ってたんで、うん、それがなぜああいう風な感じをねもたらすシーンになってるのかっても井上さんの話聞いてすごくそれはあそうなんだって思ったし、うん、やっぱあのやっぱ宮崎駿恐るべしっていうか、やっぱり
そうですね、
その 2D 手書きアニメーションのリミットをまだ破ろうとしてるってことじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それでは描きようがないようなことをまだやろうとしてる、うん、誰も見たことがない絵を描こうとしてる、うん、それがすごいなと思って、うん、ピンポイントで突破しようとしてるじゃない、その寄ってくるものが小さくなる、
うん、
その要求をしてそのトライできるかどうかっていうのをやってる、だからそこになんかまずは恐ろしいクリエイターとしての執念も感じるし、あとはやっぱりあの井上さんご自身 の, あ, のあれもなんかその作り手としては分かる気がしますけどね、どうしても作り手視点が入るともう無邪気には見られない感じっていうか、ね、まして自分が関わってたりすると、
うん、厳しい目線で見ちゃいますからね、
そうできたのにこうできたのにとかっていうのはね、はい、すごい分かるあたりですよね。にしてもちょっとそのね、本田武さんこのね、作画監督で入られた本田さんの入ったことでのその新たなジブリバランスっていうのあたりが、うん、じゃあ例えば井上さんから見てどう、まあ、大筋で言ってそのリアル派の代表格たるその本田さんなり井上さんっていうのの、はい、のとジブリとのその磁場のこの引き合いなんでしょうけど、うん、線とかを見てとかね、動きとか、
どこなんですかね、
そうそうそう、どういうとこ見て気づくのかなとかって、うん、すごい興味がある上にそれって実はマニアックな話でも何でもなくて、うん、我々がアニメを見て感じてること、無意識的にであれ、うんうんうん、そのやっぱりその我々は映像とかを見て、うん、それを受け取ってるわけだから、実は我々が見ていることじゃない、う
ん、
実は
ちゃんとだからこれまでのジブリ作品と君たちはどう生きるかを見比べ、うん、比べればもしかしたら私たちも受け取れるそのリアルさっていうのがあるかもしれないですよね。
それをこう読み解く、我々がよりその解像度高くその作品を理解したり味わう、うん、味わうその、あの視点っていうのをやっぱり井上さんのお話からいつもいただくなと思って、ね、今日は参りましたね。
ねえ、
ちょっとあの君堂の話のさ、あそこよくわかんないんだけどそんな話
ばかりそういう次元じゃなかったです。
引き続き井上さんのお話を伺っていきたいと思います。アフターシックスジャンクション2、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。